ょうか。
はい、
はい、じゃあすいません、あの今日は忙しい中わざわざ集まっていただきましてありがとうございます。一応もう事前に質問をいただいていたのでちょっとそこにコメントを書いてきました。大したことは書いてないので一個ずつ言っていきたいと思います。まずですね、一番面倒だったところっていうのは先ほどもこう言ってたんですけど、ガルウィングドアを取り付けた後のボディとドアの隙っていうのはその どう言えばいいですかね、こう出入り、缶切り、こう斜めですから、こう3次元にこうきちっと合わないとフェンダーとドアの隙間が合わないんですよ。なのでそれをすごくすごく困ってて、何回もですね、さっきも説明してたんですけど、ドアっていうのはこんな感じで、メインのラインにドアをこう運んできて、で中から1人がボルトでこう締めながらこう取り付けるんですけど、でこの状態でですね、ここ置いてもわからないです。ここ映ってますか？ここのボルトが4箇所あるじゃないですか。この4箇所が全部バカ穴になってるので、そこのところとこの下のボンネットのドアのストライカーのところですね、そこの位置関係で締めた時のこうドアの位置が決まるので、この状態で実はここにジグをこうくっつけて、ドアの基準穴みたいなのがあるんですけど、でそこで折り合い調整をして締め込んでいました。ただそれも全部が全部うまくいくっていうわけじゃなくて、やっぱりボディ側も、ね、あの工業製品なんで交差があってズレがあるので、ドアが決まってもボディ側がずれてたら結局合わないんですよね。なので最後微調整をワッシャー、最後の最後はワッシャーをかましてましたけど、そうやって調整をしてました。ここが多分一番、大変だったところですね。この車の中で他の車にはこんなドアついてないですよね。で、ちなみに、先ほど来る前にやってたんですけど、もうちょっとこの辺でした。ちょっと待って。もうちょっと後ですね。ここで後ろのドアをつけるときに、ここにアルミのこうジグがあるんですけど、こういうジグをですね、つけて、ここに基準穴が開いてると思うんですけど、そこの穴、両サイドとボディのここの穴。で位置関係を見て、これに合わせてここのボルトを締め込んで締まった時の位置を調整する。だから ボンネットもドアも同じ考えでやってたんですけど、やっぱりトランクとかボンネットは簡単なんですけど、ドアは難しいんですよね。なのですごい苦労してました。
非常な今、ついてるんです
か？ついてると思います。ストップラバーとかついてるかもしれないですね、もしかしたら。多分これなんかストップラバーなん
ですね。ね、ちょ
っとよく覚えてないですけど、とにかくあの辺の穴使ってますよね。ね、はい、そういう組み方をしてましたね。なので大変でした。で、次、このストックがないものは希望されても難しいです。で、ジグや金型ってあるんですけど、例えばさっきのですね、溶接ラインだったら、この辺がいいかな。例えばここら辺に下からこうニョキッと柱が入ってますけど、この辺が全部こうジグになってて、鉄板の位置をこう位置を決めてクランプしてこうスポット溶接をするっていう感じなので、でこれでバチバチ、あれです。この辺から行った方がいいかな。バチバチこう溶接をするためのこういったジグがないと、もうどうですかね、作れない。なのでこのジグは実はですね、量産が終わって5年ぐらい経ってからかな、全部廃却、10年ぐらいあったかもしれないですね。サービスパーツを何台か作り終えた後もう廃却しました。なので作れないので、今どうやって作るかっていうと、図面を見ながら試作の金型を作って、試作の金型っていうのは普通プレスの金型って上型下型でこうプレスするんですけど、下だけ作って、あとはハンマーで殴ったり、して もう一個一個手作り感じならできると思いますけど、高いですよね。金型だけで多分一個多分いくら安い方でも5、60万円からなかなか難しいと思います。
え、その金型はあの金じゃなくてプラスチックとかなんとかじゃダメなんですか？
プラスチックは逆にどうかな。今僕らがやってるのは ザスって言われて合金なんですよ。亜鉛と鉄と何かの合金だったと思うんですけど、それって軽く削れるって硬いんですけど、大体 この辺の試作メーカー ザス型って言ったら分かると思うんですけど、それで作ってますね。だから僕らも今のね CX60 とかの試作段階はそんな金型を削って作ってました。なのでそれだと作れるとは思いますけど、その金型で取れるパネルってせいぜい100枚ぐらいしか取れない、耐久性がないので、
まあそれじゃあとりあえず十分なんだとりあえずそれ金型を作るのには元になるあの、
そうです、
部品が必要ですよね。
データとか部品がいりますね。
ああ、だからまあコストを無視すれば、あの部品があればそこから、あの金型を作ることは可能
ですか？可能ですね。この辺だったら OA プロトさんとかかな、あとはどこだったかな、3社ぐらいあると思うんですけど、今度プレスの方試作を作ってくれるんですけど、ただ安くはない
560万
まあ一型だね、だから何部品作るかで、
あ、一型なんで、あの2個と3個と1つじゃ、まあ
そうですね、だからまあ部品を全部品作ったら結構な部品点数になりますよね。なのでどうかなみたいな気がしますね。はい、そんなところかな。あとは次、じゃあ次ですね。これ当時社員さんは実際どんな思いで制作に携わっていたのか、売れるのか疑問はあったんでしょうか。もうバリバリ売れると思ってましたけどで、タイプ A タイプ B ってあの25周年の時にこれありましたね。このようなタイプ B、タイプ C もうどうやって作ろうかって本気で考えて工程設定してました。だから違うのはこれはタイプ A はガルウィングなんですけど、これは普通のドアです。でこちらガルウィングなんですよね。なので一応作るための工程とかの設計は終わってたと思いますね。なのでもうやる気満々でしたね、この当時は。
それはもう自分はあの松田の著作権があるというパターンですか？
そうですね。
あ、そうなんです
ね。図面は図面、そうですね、図面らしきものはもうあったと思いますね。ですね、工程設定やってましたもん。だから図面見ながらやってたもん。どっかに残ってるかもしれない。これはもう本気でやろうと思って、これはちょっとねまだ後だったんですけど、企画的に。はい、であとはですね、やっぱ売れなくなった時にルーチャまで流せるよっていうラインで、工場を大きめに兼ねたっていうのがあるんですけど、これってさっきのどこか工場のレイアウトだったと思います。工場のレイアウトで、実はこういった、ここがなんか異様に空いてるじゃないですか。ここって今、まあ、最初部品を置いてたんですけど、もし、AZ1 っていうのはこう部品点数がルーチェとかに比べて少ないので、もしルーチェを組むんだったらここからラインオンしてここで折り返そうとしてる、そしたらこれだけ工程稼げるじゃないですか。なので、ルーチェまで作れるよっていうところでルーチェの工程数も全部検討して一応工場の大きさを設計してたんですよ。 なので売れなかったらルーチェ作ろうと思ったんですけど、ルーチェも売れんようになったバブルが弾けましたからね、本当に、ユーノス800とかですね、あんなんも全部流せるよって言ってたんですけどね。
あのここで言うルーチェってのは戦車のことです。
いやいや、ルーチェって知りません、車。
いや、知ってます。
センティアはさすがにちょっと無理だったと思います。ああ、センティア幅が広かったですね、ああルーチェですね。で、ルーチェの場合はこのピッチ、この車と車のピッチを広げれば流れるんです。なので、それでこれだけ押せば流れて、ここら辺のカーブも曲がれるのは確認できてたんですけど、ただそこまで行かずにバブルが弾けてしまいましたけどね。そんな感じですね。スライド、で次ですね、ドアの取り付け位置。さっき言ったように、看護軸っていうのを作ってセットしてました。で、ボディに対してはこうボディとドアの関係はその軸で取れるんですけど、今度はフェンダー、ボディとプラスチックの間にも交差があって、やっぱりばらつくので、結局プラスチック対プラスチックではなかなか合わないので、最後の最後苦労してどうにもならん車はワッシャーが入ってます。ほとんど入ってるかもしれないです。あのフェンダーの後ろの方がたくさん入ってるかもしれないです。はい。でロードスターのレストアサービス、
ロードスターと同じような
です。同じような、ここは消えてますね。ね、多分うち無理ですね。だからロードスターっていうか FD 始めましたよね、マスターがね。なんで数があれば始めるかもしれないけど、難しいかもしれないですね。なのでロードスターはもう松田がやる前から個人でやられてる方たくさんいたじゃないですか。だからもうでもその限界がない、30年経ったらな感じですね。でもなんとかしたいですけど、キー部品はやっぱりちゃんと作ってもらわないとまずいですよね。と言ってもちょっとうちでは何ともならないし、特にエンジン周りはほとんど鈴木の部品使ってますもんね、パワートレイン系は。はい。で次 EV の話があったんですが、 X7 の EV って、私あんまり EV 推進派じゃなくて、今 EV のいろんな基本的な設計も今一生懸命やってるんですけど、単純に300キロから400キロ重たくなりますから、電池だけでやっぱり300キロぐらいで、パックにするといろんな周辺機材でまた100キロぐらい重たくなるんで、400キロ重たくなるとか、単純に5人以上乗せて走るとか、AZ1 とか700キロしかないのに、ね、300キロも増えたらロードスタイル重なる。でそれだと直線はモーターなんでそこそこの加速するけど、絶対コーナーリングスピード落ちますよね。なんで個人的にはあんまり好きじゃないんですけど、でもね、多分今から EV に全部変わっていくんでしょうね。なのでただあれ7は多分ロータリーのままがいいんじゃないですかね。と思います。はい、あとは30年過ぎても私の声ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。35年もなんか生き残ってればやりましょうね。なんか俺なんか定年にしとるかもしれないですけど、私こう見えてももう見えてもいいかも見えるんでしょうけど、60になりますからね。この車をやった時は29歳だったんです。なので35周年以来かもしれないです。頑張りましょう。で、次ですね、組み立てに関して、面倒くさかったところですね。サブフレームにエンジンと足回りを組みつけて一気に上げるんですよ。まあ、今の車もそうなってると思うんですけど、で、結構これ大変だったのは、覚えればいいかな、車 車がちっちゃいのと、その上げる時のこう入る角度みたいなのがあって、まあ、真っすぐ入らないので、ちょっと横から斜めにこう差し込まないと入らない。なので、さっきのレイアウトでいくと、ここなんですけどね。こう、でかくなる。ここでですね、実はこう鈴木さんからエンジンがパッケージが入ってきて、この辺にシャーシーのエンジンが入ってきて、この上でサブフレーム上にエンジンをして、ドアアームで下着を組んで、でここにですね、ドッキング用の同期台車みたいなのがあって、ここらこうゴロゴロゴロゴロ押してって、この辺で下からこうバシャッとこう入れるんですけど、まっすぐ入らないんですよ。下ろしたことある人いますかね、エンジンをサブフレームを。つけるときに多分大変だったと思うんで、こんな感じでこう行かないとダメなので、結構こう、ここ作業者の熟練がいるみたいな、2人でやられてましたけど、ここは大変で、よくあのハーネスを噛み込ましたりしてやり直したりしてましたね。ここは大変でした。で、あとはアライメントテスター、これ今でも松田さんの中そうだと思いますけど、ここでぐるっと行ってエンジンを搭載して回って、ここでタイヤを取り付けて、ここで地面に下ろすんですけど、地面に下ろして、さっきのガラスを貼ったり、ドアを取り付けたり、外板を貼ってシートを最後に乗せて、ガソリン積んだり、エアコンのガスを積んだりして、ここから自走をする、エンジンかけて自走するんですよ。で、自走して、ここにアライメントテスターっていうのがあって、これは四輪のダイナミックトーテスターっていって、四輪のタイヤを回転させながら、アライメントを測れる装置があって、そこでですね、これ二人作業で、実は、車ってご存知のように、後ろのタイヤの角度で直進性が決まるので、最初に後ろのタイヤの角度を合わせるんですけど、地下のピットの中に人がいて、後ろのトーコントロールロッドはあるんです。あれをこう緩めて頭角を調整していって、あったところで、今度はハンドル水平ということで手を離して、今度はフロントのアライメントをこう調整して頭角をサイロットで調整して、その後まっすぐ走るようになったらハンドルをつけ直すんです。そうするとまっすぐの時にはハンドルが中心になって走るようになるので、だから2人で、ピットの人と運転席の中の人2人で共同作業をしてたんですけど、で、そんな感じでやってたので結構大変だったみたいですね。最初はね、息が合わなかったみたいですね。無線とかつけてやったりしようとんですけど、無線も雑音がひどくて、結局はなんかあのランプかなんかをこうつけて、下が完了したらランプがついて上の人がこう作業してみたいな感じでこうやられてました。結構ここは一番、検査ラインでは難易度が高かった工程みたいです。であとはもう先ほどあったように車がちっちゃいんで、大変なんですよ。腰が悪くなるみたいな。車がちっちゃいので、この辺がいいかな、こんな感じか。車がちっちゃいんでみんな中腰で作業するし、こう室内に入っていろんなものつけようとしたらすごいしんどい姿勢で、あのエルゴノミクスでいうとすごく悪い姿勢でやるので、結構大変だと思います。腰を悪くする人が多いから。だから本当はもうちょっとこの車の高さを上に上げてあげれば作業しやすかったんですけど、この当時の技術ではなかったから生産技術は、ね、できなかったので、はい、これらももうほとんど座り込んでつけてますよね。こうなってしまいますよね。これ多分 この姿勢で一日中仕事しようたら多分腰悪くなりますよね。はい、そんなところでしたね。で、あとはこう ラインの傷、塗装傷がつく、さっきみたいに一番最後にこう外板をつけるじゃないですか。でその後またシートをつけたりするので、最近の車だと塗装した後もこんな状態で来るんで、ここに保護カバーつけてやってるけど、この当時は最後にこれ外板つけたんで、保護カバーとかあんまりしなかったんで、結構作業車の服がこすれて傷がついたりとかしてたんですよ。なので、常時2人塗装をリペアする専門の職人さんがいて、別の部屋で完成した後に塗装の手直しをやってました。なので、それでいくとですね、レイアウトでいくと、さっきのこれを引けばいいかな。これじゃ分からないですね。これでいけばいいかな。これでいくと、ちょっと待ってください。こうさっきの建物って、ここから、2階でこうホワイトボディを作って、ここから下ろしてトラックで企業さんに持ってって、隣の企業で塗装して帰って、で下で組み立てて、さっきのテスターラインを通って出てくるんですけど、ここに今度はシャワーテスターって言って、水をかけて水が漏れないかどうかチェックする工程があって、その横に実は 手直しの塗装ブースがあって、この塗装ブースの中に職人さんがいて、ラインで傷がついた車だけ、手直しの焼き付け塗装をやってました。
ここに並んでる車はだから手直し、
これはもう出荷待ちです。出荷待ち、トレーラーが。でここからね、シャワーで合格した車はここで、ここテスト周回路があったんです。まあ、大した距離じゃないんですけど、ベルジャンロって言って、石畳の道をやってるんで、デコボコ道走るとハーネスとかがちゃんとついてなかったらカタカタ音がするんですよ。なのでそういうチェックをやったりして、あとはブレーキやら走行性能のテストを一通りやって、 OK なものはビッグスタンプをしてここに並べてた。でここからトレーラーが積んでいくみたいなイメージでやってました。でこの外板をですね、まとめて川田さんっていうのがあるんですけど、サプライ、あそこで塗装をしてましたね。だから外板パネルっていうのは、ボンネット、トランクとドアのパネルかなが大京西川、今の大京西川さんで、リアフェンダー、フロントフェンダーはマツダの車内で成形してたんですけど、それをこう1台分合わせて馬の上に乗せて、それをこう色が、今の技術はそうでもないですけど、昔はなかなか色が合わなかったので、まとめて色をこう塗ってたんです。ボンネットやってきた、それ川田さんでやってました。でそれがまあここから入ってきて、ラインの中で組み立てるみたいなやり方をしてました。なのでまあ傷があった時に、その塗装手直しっていうのが結構職人技なんです。水研ぎ塗装した後焼き付けてで手直しするので、結構僕らじゃできない作業で、本当に塗装工の人たちがやってました。まあその辺が大変だったところですね。次、他のユーザーの方はおっしゃっています、乗り続けるためには、部品の確保ですよね。これって今実際どうされてます？ダンパーとかなんか調達とかあります
？茅
場からは出てるんですか？はいはいはい。これ AZY 用として出てるんですか？あ、そうなんですか。
うちの用はちょっと前に廃盤になったんで、
はい、
本当にもう早いかもしれない。
ああ、そういうことですね。なんかのなんかの車ので代替はできないんですけど、ダンパーはなんかできそうな気がしますけど、できるのかね。
車庫長は結構いろんなメーカーからまだ買え
ます。ですよね、あれだとまあ自由度がありますよね、はい、だからまあそこはいい印象が、やっぱりボディが一番問題ですよね。 ね。あとフロントガラスなんで多分無理でしょうね。
フロントガラスは
あるガラスさんが作ってます。あとじゃあ金型が残ってるのかもしれない。
あの新規残したんで、うん、1枚取り付けるのに47万円。
そうなりますよね、やっぱりね。だから多分それも下型だけ作って、ね、熱でから。
でも受注なので頼んでから2、3週間かか
る。ああ、そうでしょうね。じゃあ一応手に入るんですね、フロントガラスね。いや、フロントガラス量産でも揉めたんですよ。玉立があまりにもこうなってたやつが、量産できないって言われてたんですけど、無理やり。だからちょっと、フロントガラスのこうなって、この角の方、なんかいびつな、なんか、押さえたような跡がないですよ。ここ、わざと押さえて、こう、型になじましてるんで、ちょっと微妙に、この辺りチェックしてみて。はい、あとは、グラタで日産仙台じゃなくて、日産50台で20日で仙台で、あの昼勤だけなんで当然、夜勤をやったら当然2仙台の能力があったっていうところです。なので1日20台で生産タクトがだから10分なんですよね。10分に1台できるような感じでやってましたね。1日50台ですからね。10分に1台で500分じゃないですか。そうすると1時間半残業ぐらいですかね。で50台が作れるみたいな、ね、です。で売れればね、夜勤をやって2000台作るぞってやるんですけど、その矢先にもバブルが来ました。はい、生産技術の苦労ですね。これですね、車体の溶接事具を初めて電車に乗せて入れ替えるっていうのは、さっきあったビデオの初っ端かな。この辺から見ていただいたら、ここが今電車っていうのはこの真ん中走ってるやつですね。これでこの上に事具が乗って走って、この電車はですね、たくさん電車の予備があって、それをこういろんな工程使い回ししてたんです。なのでこれが初めて、この当時初めてやったので、結構大変だったみたいですね。さっきですね、この電車で移動した後に、なんかクランプ見て、これかな、この黄色いやつがパタンといったと思うんですけど、これ今言いましたね。あれね、アースなんです。あの上で溶接するときにアースが ないので、あれでアースをキープして、溶接の電流を流してた。まあいろいろな工夫をしてます。通信も大変だったので、いろんな信号を出すんですね。はい、あの辺が大変だったところかな。ボディはそうですね。で、あとはドアの開口部のシーミングウェル、これはですね、皆さんも多分バラされたことがあると思うんですけど、どこがいいかな、ここのドアの開口部にぐるりとこうゴムのシーミングウェルとか入ったんですか。これが普通の車だとこうこんな感じでこうドアの開口あるけど、これってこう向こうまでこう行ってるので、長さがなかなか合わない。なので、あの角にこうドアを挟む部品が中に入っていて、そこはなかなかはまらないんです、手では。なのでハンマーで叩き回してこう奥にはめてましたね。あれでなんかここの作業の人手が痛いって言ってましたからね。それは1日何回もやったら手が痛くなりますよね。あれが大変だったみたいですね。結構でもね、内装をばらしたり電線入れたりしようと思ったら、あっこはぐりますよね、今ですよね。だからつけるとき大変だと思うんですけど、じゃあこれ、はい、であとはですね、ラジ リエーターとエアコンがですね、配管な長いんですよ。自分で液とか入れられた方は分かると思うんですけど、前にラジエーターがあって後ろにエンジンがあるので結構な量のラジエーター液いりますよね。で、エアコンのガスもそうなんですよ。エアコンのコンプレッサーはエンジンについてて、コンデンサーは前についてますよね。なので特にですね、ラジエーターなんていうのはなかなか液が入らないんですよ。なんかラジエーターの液入れるのは全部組み立て終わった後に真空ポンプで一回中の空気を配管の中に抜いてでドバッと入れるんですけど、なかなか抜けないので一回作った設備で時間がこう10分の中で収まらなかったので、真空ポンプをパワーアップっていうか一つ大型化してから時間早く抜くようにこうしたりとかですね、結構苦労したみたいですね。とかちゃんと真空抜きしてなかったら所定の量入らないっていうのがあって、結構何回もここの工程は手直しを設備の手直しをしてた、結構大変だったんです
。真空抜き、まあラジエーターの話ですが、真空抜きがどこから真空抜きなんですね、ラジエーターの、
うん、ところラジエーターの多分あのキャップのところからだったと思いますね。
あ、キャップ、
いや、あっちの どうですかね、の本体の 上のキャップのところからだったと思います。だからリザーブタンクじゃないところ、うん、あそこにバシャッとこう ジグか何かをつけてやってたと思います。
あ、そこからリペアとか、そこからはラジエーターに、
あ
ー、
そうです、そう
です、リペア
するんです。やってましたね、結構時間かかってましたね。あの中のやっぱり配管結構あのラジエーターより配管の方が 量が多いんですよ。なので大変だと思いますね。エアコンのガスはね、そんなに今大変だって言っても少し量が多いぐらいで、普通の車より細いですからね、途中の配管もね。はい、であとはシャワーテスト、ダッシュの罠のグロメ、ダッシュパネルってあのフロントのこのブレーキペダルとかアクセルペダルがあるところのパネルなんですけど、あそこの特にあのステアリングコラムからシャフトがこう突きダッシュを突き抜けて、ラック&ピニオンに行ってるやつで、あそこの穴とかあの周辺の穴から結構水が入ってできた、あの下からシャワーを吹くと入ってくるんです。で多分個体によってはあの辺にあのシーラーを塗りたくってるやつがあるかもしれないあの手直しっていうのはそのどうやるんですかね、あの固まらないシーラーで、手直しを多分してたと思うので、もしかしたらあの配管とか配線の隙間にシーラーがベトベトついてる車が多分あると思います。結構下から吹き上げるとこう入ってきてましたから、はい。で、あと次、メーカーの方々の思いを感じるパーツ供給ですね。パーツ供給難しいですね。あとは部品がどんどん廃盤になるので困っています。うん、どうしようもないですワイヤーとゴム、ブレーキ、これブレーキは手に入らないんですか。ブレーキ、ブレーキなんかブレーコとか つかんない
かな
自分で、あ、加工したらつけれるんですか。
グリーンのキャリパーとか
もつけてる、うん、つけれるんです。ブレーキパッドはまだ売ってるな、売ってるんですか。
いろんなメーカーから
もうあるんですかね。じゃあパッドはじゃあ大丈夫ですね。ブレーキのキャリパー本体がしんどいってことです
か。リアブレーキかサイドブレーキの引っ張るところ
はどう。はいはいはい、
それがああいうタイプのキャリパーがない
んですか。ないですね。確かにそうですね。最近しかも電動ブレーキになってますね、あとワイヤーとかゴムはね、もうなんかどうにでも作れそうな気がしますし、パッキン系は他の車から流用してもなんかできそうな気がしますよね。まあ、ワイヤーは自分で長さ調整して作れると思うんです。 そうですか。ちょっと他に 何がボディ以外で手に入りにくいのってっていうか、どうにもならんときって何があるんですか。マスターバッグ、あああれで鈴木の車なんか使ってるの ないんですかね。で僕は聞くのもおかしいですけど、なんかありそうな気がするんです
けど。ねえねえ、鈴木の車
マスタースリンダー、マスタースリンダー中に利用できるようになりました。
ね、いやちょっと分かんないです今ね。
分かんないですね。まあ、今どきの車はもうあの、ね、分厚がいらずに多分電動のブースターがあるので、そっちに変えるっていう手もないことはないですね。まあ将来的にね、エンジンの分厚取るのも大変ですよね。Z は後ろから取らないといけないですよね。ですから、はい、次は楽しかったですから、楽しかったです。すごい、僕はずっとダートトライアルをやってたので、あとジムカーナーとかもやってたので、僕らの時代はMR2 が早かったんですよ、ジムカーナーはね。なので、それと同じようなレイアウトの車なので、もう楽しくて楽しくて、MR2 なんか、2台ぐらい分解したような気がする。いたします。これ作るために。はい。で、そうですね。25周年の時にもあったと思うんですけど、これが25年。これですね。この車みたいにこれイギリスでずっと作ってて、これ30年前の私これですけど。若いでしょ、30年前ですから。イギリスで作ってて、イギリスのテストコースを少し走らせてもらったりとかしてましたから、楽しかったですけど、でこれはホワイトライティング車っていうところでやって、これ実は最初の試作車なんですけど、これって生産性が ないんですよ。ネジ締めようと思っても工具が入らないところがたくさんあって、これからさらに大改造してもこの後も、ね、組み立てれるような感じに改造をたくさんしてました。でこの当時の方がこの人が商品開発の富田さんで、多分お会いになったことあると思います。でこの人は長谷川さんって言って、松田のサッカー部でサンフレッチェになる前に、ね、結構有名な方だったので、このイギリス、これロンドンなんですけど、ロンドンってサッカーの聖地のウェンブリー球場ってあるじゃないですか。もうあそこに行こう行こうってからこう連れて行かれましたけど。そんな人ですね。はい、みたいな。だから楽しかったですね。ちょうどこのやってる最中に松田がルマンで優勝したりして、いろんな楽しい出来事がありました。続いてパーツの未来は難しいですね。特に今エアコンとか生きてます？まだ死んでます？
電装でまだ電装今の部分は出してくるので、
あるんですか？ガスも手に入る？
電装とか使いしてるので、多
分エアコンは洗浄ですけど、はいはいはいはい、まあ多分エアコン以外にも使っている車があるでしょうからね。ただガスがこれ R12 かなんかですよね、この当時はね。まだあるんですかね。134でもちゃんと動くんですよね。ああ、そうですか。はい、あ、じゃあこれですね。じゃあエアコン手に入るんですね、知らなかった。はい、あとは EV 化っていう、まだこれは案の身でちゃんとできてないんですけど、どうしようかなとですね。ただ私はあまり、さっき言ったように700キロなんか倍ぐらいの重さになるかもしれないので、嫌かなと思ってますけど。 まあ、でも何か作ってみようとは思ってますので、またその時にはなんか相談しに行くかもしれないです。あと燃料タンクの金型はもうないですね。タンクの多分出荷部品がどっかに 何個か残ってるとは思うんですけど、多分 でもタンクがダメになる車ってまずないですよね。ほぼほぼひどいクラッシュして
る。
そうですね。わかりました。はい、廃盤、補修部品25年区切り、
そうですね、
廃盤もあると思います。まあ、今でも正野君の体験25年ですよね、ね。多分もう持ってても多分あの部品を作る立場からすると、生産終了するとあの作る手間がすごいかかってコストがかかるけど、マツダが買ってくれる値段は量産と同じ値段だから作りたくないって。あの金型を昔の引っ張り出してきたらまず錆落としからせないなので大変なんですよ。最近は少し値段を上げてもらってるみたいですけどね、出荷後に。なのでそういうのを考えると多分大赤字になるので、ビジネスとしては難しいと思いますね。はい、EZ1 僕は大好きなので、僕は今やっと子供も落ち着いたんで、もうすぐ60なんで定年したら自分で買ってコツコツなんか一個一個部品作ってから楽しもうかなと思いますけど、また教えてもらうようになるかもしれないです。はい、大体今日用意したの質問とかあれはこんな感じなんですけど、なんか他にありますか？どれどれ、
イギリスの開発の時の話を。
ああ、この時ですか。イギリスって、ね、そうですね、どうやいいかな、ちょっと待ってくださいね。イギリスだと Google マップかな。じゃないです、うん、あれはもう全然 どう言えばいいですか、ここにスケジュール表があるんですけど、ここ あのモーターショーに出てたのが89年なんですよ。で S0.5 でいうところかな、ここでもう普通のライトにもう変わってますので、で、このホワイトライティング車で設計っていうのは、もともとこのホワイトライティング車っていうのはあの、モーターショー系の、モデルカーを作る会社なんですよ。なので本当に量産できるような車ってあんまり作った経験がなかったみたいで、そうやっても今マツダはちょうどこの頃にですね、販売5チャンネルっていうんですごく開発が複層してて、なんか U の作曲とかセンティアとか、消えてしまった12気筒の車とかですね、開発してたんですよ。で、手が足りなくて、特装設計っていうのは川田さんにで、川田さんのビルを借りて、マツダの一部の人間と僕らが入ってやってたんですけど、手に負えないということで、そういったイギリスのメーカーを頼ろうということで、ここに頼んだんですよ。でさっきの S0.8 っていうのがこの車で、彼らが自由に設計した車なんで、当然組み立てて考えてないし、量産経験がない会社なんで、とりあえず どうにでも組み立てねえやええやみたいな設計になってるんで、組み立てラインで、ね、こう工具をこう入れたいとか考えてなかったので、そこでやり直してます。でこの辺からこう松田の図面の評価っていうのが始まって、これで組み立てれるじゃどうじゃこうじゃっていうので、この辺で全部ここ書き直してましたね。でここら辺で静止技術っていうことで、ここでほぼほぼ組み立てれそうな車ができた。 で、その後で、ただ、認証を取るためのテストはこの、HW 社が設計したまだ組み立てれない車を使って一発目をやってて、でちょっと遅れて組み立てれる車で S1A というので、ここで、最終的なテストをなので、ちょっと並行してこう動いて、でもうここからもう開発はイギリスで始まってます。でここの S0.5 っていうのは本当に試作で多分1台か2台しかなかったと思うんですけど、マツダの中で手作りで作ってました。なのでそんなところですね。さっき涙そうとしたかな、今中で繋がってないですね。なんかネットの調子が悪げです、すいません。イギリスのどこら辺かっていうのをちょっと示したかったんですけど、ドーバー海峡とロンドンの間、多分この辺りだったと思うんです。よくここ街の名前を覚えてないんですけど、なんかこんな感じ、ローチェスターとかこんな名前だったような気がするんですけど、この辺りにあった会社です。なので、僕らが行くのは、日本から多分フランスに1回泊まってロンドンに入るような飛行機でこう行ってたんですけど、ちょうどですね、さっきの1990年、91年って湾岸戦争でイラクがクウェートに侵攻したんですよ。でロンドンの中でテロがバンバン起きてて、起きてたので、もうヒースロー空港とかに着くとですね、もう機関銃持った兵隊がうようよしとすごい怖かった思い出があります。そんな中で、この辺の会社で開発したっていうような感じですね。でどっかサーキットテストコースみたいなのがあったんですけど、簡単な、ちょっと場所をよく覚えてないっていうか、もう英語が話せんかったので、言われるがままに連れていかれたみたいなやってたんです。覚えてないです。そんな感じですね。あとはその中で、こう工場の方もコツコツと準備をこの始めてて、もう S0.5 の図面を見て、大体このぐらいの工程でできるっていうので、工場の大きさを決めて、工場とかテストコースはもうこの辺で発注してます。で工場が完成したのがもう本当に、ここですからね。量産のパイロットがもう92年から始まったので、そこの年末なんですけど、ここら辺で工場が完成するかどうかっていう時に、マツダがルマンで優勝したみたいな、そんなタイミングです。はい。でマツダの車で行ったら、ここにあるように、ここちょうどS0.5 ができた時にユーノスコスモが3ローターで埋めて、AZ3 っていうのは俺この設計に参加したんですけど、ユーノスだとプレストっていう車だったんですけど、AZ3 センティアっていうのもここでやって、あとは RX7 の4代目の FD がここで出たっていうことですね。 そんな中で、ファイルを分解して、使っている感じです。そんな感じですね。はい。どのぐらいかな、イギリスって言っても、なんかもう30年経ったらあまり覚えてないんですけど、この真ん中のピンクのシャツを着てる人はね、兵隊に行きました。傭兵としてイラクに行くんだって。次の時に行った時にはもうおらんかったですからね。なんか戦争に行くとか言ってましたから、行ってしまったと思います。で、この帽子をかぶったなんか怪しげな人は、車のリペア大好きみたいで、ロータスと何かを家に持ってるって言ってましたね。で、自分でコツコツやってるんだって言ってました。まあ、変わった人がたくさんいる会社です。そのぐらいかな。はい、あと何か、何かありますか。覚えてるものが話せるんですか。そうですね。そうです、そうです。そうですね。だから、広島駅で多分そのどうですかね。コンテナごと多分トラックに乗せて、多分電車のコンテナって2つに分かれて、1個ずつトラックに乗せるじゃないですか。そんなイメージでこう運んできてます。で、さっきのレイアウトで言ったら。ここですね。このレイアウトでいくと、ちょうどここの扉がエンジンが入るところで、ここにトラックをお尻からくっつけて、ガガガッとこう流し込んでました。で、流し込んでたところはこんな感じで、こうコンベヤーがあって、その上にパレットの上にエンジンが2個乗ってて、エンジンともうミッションアセンブリしましたね。エンジンミッションのアセンブリで、2台入ったパレットがバーッとこう流れてる。でこれも結構在庫の量で揉めたんですけど、浜松から来るのでもしトラブったら在庫がなくなるじゃんかって言うんで、あんまり在庫があってもうち入らんしとかっていう、結構数で揉めましたっていう、はい、まあ多分1日分あったら50台分はここにストックできたぐらいの数ではストックしてと。
毎日来てた
毎日ですね。ここ毎日来てました。はい。これでここの、2階でですね、キャロルのホワイトボディを作ってたんですよ。キャロルはうちでホワイトボディを作って、松田の宇島工場に行って塗装して組み立ててたって。あっちは数が多かったんで3倍ぐらいだったと思うんですけどね。なのでそれのエンジンも、多分同じ電車で来て、だから AZ-1 は福岡に来て、キャロル用は松田にみたいな感じでやられる、はい、他は何か見えますか。
今回の音はちょっと話は違うんですが、なんかいろいろ100周年に向けて、いろいろ探してられる中で、なんか、すごいものが出てきたのかなとか、そんな情報は、
あまりないですね。だから、100周年で、多分電気自動車を試作しようかっていう話に、多分なりそうな感じなんですけど、なかなかね、でもね、あんまり楽しそうな工夫ができるかどうかわからないし。そうですね、100周年ですね。あまりこの、AZ-1 絡みですかね。AZ-1 絡みあんまりないですね。僕らもその今下にある車は残しておいて、電動車を作るんだったらもう一台どっかで仕入れようとしてるんですよ。どっかいいのを紹介していただければ、もしかしたら買いに行きます。とりあえずボディが残ってればどっちにしても切った発達しないといけないので、あまりないですね。多分まだ今からだと思いますね。今学研の秘密シリーズとか本とか、ああいうソフトものは結構もう動いてるんですけど、なかなか100周年のハードってこれかなと思います。
ピジャマタイプ B のあれですかね、
作っています。
そうそうそう、
でも試作はしてないですよね。
作って試作はして、あの松田の中では当然してモーターショーにも出してたと思うのでしてると思いますけど、ただうちの中では作ってないですね。このリトラのやつは実際に僕も乗ったことがあります。松田の宇品のところでですね、これを分解したりして遊んでるんです。
はいはい、写真でリトラのエージェントは福崎さんの写真があって、それが多分さっきちょっと試作のうちのどれかはリトラなのかなって話を聞いた。
ああ、いやそれはないと思いますね。この車なのか、もしくは誰かがリトラに改造したかもしれないですね。はい、
さっき S08 とか S0.5 とかだともう全部固定ライトになってた。
ああ、はいはい、そうですね。はい、もうこのここ0.5 からも固定ライトになってます。はい、わざわざ来ていただいてありがとうございます。はい、また次35年で何かやりますか。
何かそうですね、
一回声かけてください。はい、じゃあ終わりますか。
はい、はい、
ありがとうございました。はい、もう3時になるんで、そろそろ3時になったら片付けが始まると思います。はい、ありがとうございます。はい、あ、データですね、
はい、
これ入るかな。はいはい、
あ、僕のサインですか。